黙示録の福音第29回光の中へという主題で黙示録の21章9節から27節です。今日の冒頭のところで御使いが獄中にあるヨハネを幻のうちに導いたのは大きな高い山であったと書かれています。イスラエルにもいくつかの大きな高い山というのがあります。一番有名なのはヘルモン山、あるいはモーセが約束の地を望み見たネボ山というのがエリコの向かい側にあるんですね。私はこう実際に行ってみてすごく印象的だったのが、今日の修法にありますマサダ要塞の遺跡なんですが、上は青空なんですが、青空の下には実は視界があってですね、だいたい高さは400メートルぐらいです。非常な崖なんです。紀元70年にイスラエルがローマに対して独立をしようとした時にですね、ここが最後の砦になったんです。本来はヘロデ大王の冬の離宮になっていたところなんですけれども、ここに最後まで閉じこもっていたんですが、結局破れて70年にエルサレムが全部破壊されるということが起きたところなんですね。今はロープウェイですっと登っていきますけど、ここ登るの大変なんですよ。まあこのような高い山に連れて行かれたとあります。皆さんは高い山が好きですか？最近は BS なんか見てるとですね、行かなくてももう高いところに行った気分になるものなんですけどもね。高所恐怖症というのがあります。私は高所恐怖症ではないと自負していました。まあしばらく前なんですけども、夏に月山に夏スキーに行ったことがあります。そうしたらですね、頂上から雲海が広がってるんですよ。すっごい気持ちが良かったです。その雲海に向かって滑っていくわけです。やがて雲海の中に入りましたね。でかなり急な傾斜だったんですけど、ずいぶん急だななんて言いながらロープウェイのところまで滑っていったんです。でまた登っていったらですね、雲海が晴れまして、さっきのところを行ってみたらですね、ものすごい急な崖なんですよ。いやさっきできたからと思って行ったらですね、もうダメです。足がガクガクガクガク震えて、もう何度も転びました。いやー、下が見えないというのはいいことだなというふうに思ったんですけれどもね。やっぱりこの高所恐怖症というのは、その中にあるのは死への恐れではないでしょうかね。ヨハネはそういう死の恐怖の中にいたわけなんですが、そこで獄中にある彼に御使いが幻を見せたというわけです。でその御使いについてこのように書かれています。9節、最後の7つの災害が満ちている7つの鉢を持っていた7人の御使いの1人が来たと言っています。この御使いが高い山でヨハネに見せた幻は、10節によりますと、新しい聖なる都エルサレムだったと言うんです。これは本当に幸いな幻だったはずですね。ただこの御使いはですね、実は前に一度出てきているんです。17章にも同じような紹介文があってですね、7つの災害を満ちている7つの鉢を持っていた7人の御使いというのが冒頭に出ているんです。あの時には御使いは災害をもたらしたんです。しかし今回は幸いですよ。幸いと災害というのは一文字ですけども全然違いますね。真逆ですよ。しかし以前は災害をもたらした御使いが、今度は幸いなる幻を見せたということでですね、両方とも神様の御手の内にある出来事だということです。だから恐れるなということですよね。これを星野富弘さんは非常に印象的なことを言っています。教会の入り口のところにも星野富弘さんの色紙がありますけれども、その中の一つにですね、こういう言葉があるんです。辛いという字がある、もう少しで幸いになれそうな字であると言うんです。これが辛いという字ですよね。ここに一筆足すと、なるほど、幸いですよ。 この横棒は何でしょう。イエス様の罪状書きでしょうか。十字架の上に立つのは辛いんですが、そこに罪状書きがかけられて、イエス様が私たちの身代わりになる。幸いだ。なんかそういう思いを込めて、星野さんはあの色紙を書いたのかもしれませんね。辛いという字がある。もう少しで幸いになれそうな字であると言っています。さて、その新しい聖なる都エルサレムの幻のことが9節以降書かれているわけなんですけれども、その構造と大きさの詳細が11節から17節まで書かれていますが、その構造はですね、12の門があって、そこには12部族の名が記されていた。そしてその城壁の土台は12あって、12使徒の名が刻まれていたというふうにありました。12部族、12使徒、これはおそらく旧約聖書、新約聖書ということを指しているだろうというふうに言われます。ですから旧新約の神の民が集う全世界的教会、それを表すのがこの新しいエルサレムであろうというふうに言われているんですが、実はこれはですね、予言されていたことなんです。エゼキエル書の中に同じような描写がこんなふうに書かれているところがあります。我々が捕らえ移されてから25年、これはバビロン捕囚のことですね、都が打ち破られて後14年、その年の初めの月の10日、その日に主の手が私に臨み、私を彼のところに携えていった。すなわち神は幻のうちに私をイスラエルの地に携えていって、非常に高い山の上に降ろされた。その山の上に私と相対して一つの町のような建物があった。エゼキエル書の40章冒頭からこのような描写があってですね、実はエゼキエル書はこの40章から最後の48章まで、その聖なる都エルサレムが黙食以上に詳しく描かれているわけなんです。そしてそこの中の聖女の様子とかですね、そこでなすべきことなどが面々と8章にわたって書かれて予言されてあるんですけれども、それが今黙食の今日の私たちのところでヨハネに見せられているということなんです。そしてその大きさというのがすごいんですよ。15節から17節にありますけれども、12000スタディオンであったとあります。スタディオンというのは185メートルが1スタディオンです。それが12000と言います。これ単純に計算しますとですね、2200キロになるんです。で、実はこの2200キロというのは九州から北海道までスポッと入るぐらいの大きさなんです。縦横高さが12000スタディオンとありますから、これ完全な立方体なんです。膨大な大きさです。ただこれは2200キロだったということではなくてですね、途方もない大きさであったということを示している、その例えなんですね。そしてそれを取り囲んでいる城壁の高さは144キュビットであったといいます。キュビットというのはちょうどですね、大人の二の腕の長さなんです。ここの肘から中指の先まで約45センチなんですが、それが144キュビットということで65メートル、高さが65メートルの城壁で囲まれていた。これは神様の完全な守りということを表している例えなんでしょうね。そしてその新しい都エルサレムの材料というのがまたすごいんです。18節から21節まで、ここに12の宝石の名前が出てきます。宝石でできている新しい都というんですね。ですからこれは都の光と輝きを表している宝石を持ってですね、描写していると思うんです。その中の3つだけ宝石を見てみたいと思います。11節、その都の輝きは高価な宝石のようであり、透明な碧玉のようであった。碧玉というのは英語でジャスパーと訳してあります。私はね、ジャスパーに行ったことがあるんです。友達がですね、カナダに旅行に連れてってくれたのがカルガリーというところでした。そこで高い山に登ってったんです。 ジャスパーという山だというんですよ。壁玉という名前なんですね。そして登ったらですね、青い世界が広がっていました。壁玉というぐらいですけども、本当に周りがね、青いんです。素晴らしかったです。そしてその数年後に88年のカルガリーオリンピックというのがそこで行われたわけなんですね。大回転競技とかいろいろな競技が行われたわけなんですけども、確かにジャスパーは青い山脈の町だったということが忘れられないんです。それからメノーという言葉がありますけれども、カルセドニーという訳語が当てられています。カルセドニーというのは、これはカルケドンということですよ。カルケドンというのはトルコのイスタンブールの向かい側の町の名前なんです。ですからカルケドンの町の特産品、メノー自体は青いんですけれども、次のやつが赤メノーというのがあります。この赤メノーというのがですね、サルディアスという宝石なんだそうです。サルディアスというのは実はサルディスの町特産品なんですが、ここも私3年前にたまたま行くことができました。そこはですね、昔リディア王国という国があったんですが、小アジアの首都だったんですけれども、そこは美しい赤土の町でした。そこの特産品なんですね、やっぱり赤メノー。今3つだけ取り上げましたけれども、そういう宝石でできていた聖なる都、新しい都エルサレムであったというわけです。どれほど光と輝きに満ちているかということを、このような宝石を持って描写しているというのが分かりますね。この新しい聖なる都エルサレムで、ヨハネは驚きの発見を2つするんです。それが22節に書かれてあります。私はこの都の中に聖女を見なかったとあります。神の神殿がなかったというんです。エルサレムに神殿がない、これは本当にヨハネにとっても驚きだったと思います。なぜだろうというと、次の言葉がありますね。全能者にして主なる神と子羊とがその聖女なのである。かつては聖女というのは大祭司しか入ることができませんでした。1年に1遍だけ。しかしそこに神の民は主が共にいてくださるものとしてですね、聖女が必要なくなっているというんです。神と人が共にいるということ、この聖女がないという言葉は表しているわけなんですね。そして天から下ってきた新しいエルサレムというのは、9節に何と書いてありましたか。さあ来なさい、子羊の妻なる花嫁を見せようと言って下ってきたのが新しい都エルサレムであった。この子羊の妻なる花嫁というのは、夫と妻がいつも一緒にいるようにですね、主が民と共にいるということを表す、その例えであるわけなんです。主がいつも共におられる教会を指しているということがわかりますね。そしてヨハネの驚きの発見の2つ目というのは23節にあります。都は日や月がそれを照らす必要がない、太陽も月もない、じゃあ真っ暗じゃないかというふうに思いますよね。しかし明るい、なぜだろう。驚きの発見です。次にこのようにあります。神の栄光が都を明るくし、子羊が都の明かりだからである。被造物である月や太陽が必要がない、それを作られた神ご自身が都を明るくし、子羊は都の明かりだからであると言っています。実はこれもイザヤ書に予言があるんです。昼はもはや太陽があなたの光とならず、夜も月が輝いてあなたを照らさず、主は常しえにあなたの光となり、あなたの神はあなたの栄えとなられる。このあなたというのは私たちを指してるんですよ。神の民を指してるんですよ。主は常しえにあなたの光となり、あなたの神はあなたの栄えとなられる。あなたの太陽は再び没せず、あなたの月は欠けることがない。主が常しえにあなたの光となり、あなたの悲しみの日が終わるからである。 イザヤ書60章19節20節の御言葉です。被造物としての月や太陽はもう必要ないんです。神ご自身が私たちの光であると予言されている。そのことが実現しているということなんですよね。ヨハネはね、今真っ暗闇の牢獄の中にいるわけですよ。ですからこの幻は彼にとって大きな励ましであり、慰めであり、喜びであったと思います。しかし私はここを読んでですね、かえって恐れました。そんな光の中に自分は入れるのだろうか、入る資格があるのだろうか、私は本当にその中に迎えていただけるんだろうかというふうに思いました。暗闇の中にいる人にとってはそれは大きな励ましです。でも光の中にいると思っている人間にとっては、そのような光の中に私は住む資格があるのか、恐れを抱くかもしれませんね。一体誰がこの光の世界に住むことができるのかということについて、このように書かれています。25節からお読みいたします。都の門は終日閉ざされることはない。そこには夜がないからである。人々は諸国民の光栄と誉れとをそこに携えてくる。しかし汚れた者や忌むべきことをおよび偽りを行う者はその中に決して入れない。入れる者は子羊の命の書に名を記されている者だけである。子羊の命の書に名を記されている者だけがその新しいエルサレムに入ることができる。この子羊の命の書という言葉なんですけれども、命の書というのは旧約聖書にも何度も言及があります。例えばダニエル書の中にはですね、このように一箇所だけ引用するとこのように書かれています。その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。また国が始まってからその時に至るまでかつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。まるで今のようですね。しかしその時あなたの民は救われます。すなわちあの書に名を記された者は皆救われます。あの書です。命の書なんです。ダニエル書の12章1節の御言葉なんですけれども、このような形で何度も旧約聖書に言及があるんです。命の書。しかし今日のところでそれは単なる命の書ではないんですね。何とありますか？子羊の命の書なんです。黙示録にもこの子羊の命の書という言葉が何度も出てきます。これは黙示録のキーワードの一つでもあります。実際に黙示録の13章8節では、ほふられた子羊の命の書にその名を世の初めから記されていないものは硫黄の燃える池が待っているというような表現があるんですよ。怖いですねこれ。世の始まる前からそれはもう記されている、それでは決定論じゃないか、運命論じゃないかというふうに思うかもしれませんが、そうではないんです。世の初めからほふられることになっているのは子羊イエスなんです。だから子羊イエスを信じる者、イエス様の十字架のあがない、イエス様が私の罪の身代わりに十字架にかかってくださった、このことを信じる者が命の書に名を記されるんだということが書いているんですね。だからイエス様はヨハネ伝でおっしゃったわけですよ。私は道であり真理であり命である。誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない。ヨハネ伝の14章6節のイエス様の宣言です。私が命の道なんだ、救いの道なんだとおっしゃったんですよね。この子羊の命の書に名を記されているものという27節の言葉は、子羊なるイエス様が命がけで私たちの罪をあがなってくださった、そのことを信じる人々という意味なんです。私たちは自分で自分の罪をあがなうことはできません。償うことはできません。償い切ることができません。ただそれができるのはイエス様だけなんですね。だからこの黙示録では子羊の命の書という言葉が何度も出てくるんです。典型的なのは 黙示録の3章5節にサルディスの教会にこう言っているところがあります。私はその名を命の書から消すようなことを決してしないと言っています。だからしっかり信仰に立ちなさいというふうにサルディスの教会への手紙の中の一節は語っていますね。そしてイエス様はこのことについても宣言しています。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つ。ヨハネの8章12節の御言葉です。まさしくそのことがこのヨハネの見た新しいエルサレムの幻を通して現代の私たちに主がこう語っておられる。信仰に固く立って歩もう。私たちは光の中を歩もうと呼びかけているんですよね。今日は光の中へという主題でご一緒に黙示録の21章読みました。絶望と死しかないと思われた状況でヨハネが見せられたのは光り輝く神の都エルサレムが天から下ってくる幻でした。人間の努力によって作り上げるエルサレムではないんです。人間の努力によって作り出す神殿ではないんです。それは天から下ってくるということですね。そしてその明るさは太陽や月によるのではなく神と御子ご自身から来ているんだということですよね。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろう。こう言われたイエス様を信じる人は子羊の命の書に名を記された者として光の中へ歩むことができるんです。どんな時にも私たちは救い主イエス・キリストを信じて歩みましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの世界はどんなに文明が進んでも罪と混迷を深めるばかりに見えます。しかし救いと解決の光はあなたから御子イエス・キリストを通してのみ与えられます。主よ、どうぞ御心が地にも行われ皆が崇められますように、御国が来ますように、この祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。